説教、今こそ救いの日、志戸元王牧師。
ただいま読まれました新約聖書のコリントの信徒の手紙2の6章の最後の10節のところにこういう言葉がありました。私たちは悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。ここにはキリスト者たちに与えられている恵み、特にその内面的な魂の中に入り込んでいる恵みがいかに大きいものであるかということが表現されている言葉ではないかと思います。ある訳では悲しんでいるようでいて、あるいは悲しんでいるようでもと訳されています。つまり人々の目には外側には悲しんでいるように映っているとしても、実はそうではない、その内面にはキリスト者にはイエス・キリストを知る、イエス・キリストの恵みの絶大な価値が与えられている、その恵みのゆえに悲しむことがあったとしても常に喜びに生きている、貧しいことがあったとしても多くの人を富ませ、何も持たない無一物のようで、はたから見えても実は全てのものを持っている、これがキリスト者なのだとあるのであります。このパウロの信仰と人格、人柄の中に何があるんだろうか。パウロはこういうふうに生きることができた、その奥に一体何があるんだろうか。今朝はこの点をですね、我々ははっきりとつかみたいと思うのであります。伝道者パウロの魂の中にキリストご自身が深く入り込んで、パウロの人格と信仰とは一つとなってキリストの恵みがあふれていた、いるんだなということが一回読んでもこのところからわかります。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によって生きているのである。私は神の恵みを無にはしないとガラテヤ書の中で語っていますね。この最後のところに、私は神の恵みを無にはしない、そう言っておりますが、ただま読まれましたこのコリント書第6章の中でも、読まれたところにも初めのところでこう書いてありますね。6章の1節のところに、私たちはまた神の協力者としてあなた方に勧めます、神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。神からいただいた恵みを無駄にしてはならない。一体神の恵みを無駄にしないということはどういうことなんだろうか。キリストが5000人の人々にパンの奇跡を行われたことが福音書の中に、例えばヨハネ福音書第6章にそのことが出ております。シモンの兄弟アンデレが、主よここに大麦パン5つと魚2匹を持っている少年がいますと言った。でもアンデレはこんなに大勢の 5000人の男、5000人の人たちにとって、この5つのパンと2匹の魚は一体何になるんだろうか。どうにもなりませんとアンデルは言った。ところがその時主イエスはこう言われた。それを私のところに持ってきなさいと言って5つのパンと2匹の魚を主の御前に彼らは差し出した。その時キリストはこれを父なる神に感謝し祝福し、それらを配られた。それを受け取った人たちは、人々は食べて満腹した。それだけではなかったんであります。キリストはさらにこう言われた。少しも無駄にならないように残ったパンくずを集めなさい。パンくずの残りを集めなさい。弟子たちがそれらを集めると12のカゴがいっぱいになった。一体これはどんな、何を言いたいんだろうか。キリストの恵みはどんな小さな一かけらでも決して無駄になるものではなく、そこに神の恵みが満ち溢れているということであります。イエス・キリストにおいて表された恵み、イエス・キリストがこの地上にお生まれになったということ、そのこともさらにそのイエス・キリストが数々神の国について教えをなさった、その一つ一つも、あるいはさらにはこのパンの奇跡も含めてもそうでありますけれども、数々の奇跡もなさった、癒しもなさった、死人をよみがえらせたこともあった、生まれつき盲人の目の見えない不自由な人の目を開かれたこともあった。38年間ベテスダの池のそばにただじっとしていた男を癒されたこともあった。それらの数々の奇跡だ、それだけではなく、最後にイエス・キリストは十字架へと赴いて行かれた。そして十字架の上でその死を死なれた。それだけではない、3日目にキリストはよみがえったと聖書は書いている。そして天に昇られたことも、そして私たちのうちに聖霊の恵みをお与えくださっていることも、そのどの一つも決して無駄にしてはならない。私たちはキリストの十字架についていろいろ教えられております。説教でも皆さんもいろんな書物を通して学んでいると思います。しかしどんなに十字架についての知識があろうと、復活について、聖霊について、奇跡について、どんな知識を持っていようとも、実際に自分の中にそのキリストの恵みが生きているのでなければ、それに預かることがないならば、それはキリストの十字架の恵みは無駄になっているということであります。無駄になってしまうということであります。キリストの復活も同じであります。復活についてどんなに学んでも、頭で理解しただけではキリストの復活が生きていることにはならないのであります。それは無駄であります。無駄になってしまうのであります。エマオに向かった旅人のように、人生の失望落胆の中で彼らはよみがえの主に出会っていく様子が書かれていますね、あのルカ福音書に。そして聖書の御言葉を聞き、裂かれたパンとブドウ酒に預かった時、主は生きておられること、主はよみがえられたのだ、そのことを本当に信じて彼らの心によみがえの主が入り込んできた、入り込んで、そしてその日には主が生きるので、あなた方も生きることになると言われたあの御言葉が 彼らには成就していきましたね。主が生きるのであなた方も、私が生きるのであなた方も生きることになるとキリストは言われたんです。主の御言葉が彼らの中に入り込んで、いや生きた主イエスキリストが彼らの中に入り込んだ。そのようにして復活の恵みがあのエマオ途上の旅人たち弟子たちのうちに生きたものとなっていった。イスラエルの民がバビロンに捕囚になって、その解放を神に願い求めていた。その願いが聞かれた、つまり解放という時が与えられたわけであります。そのことをイザヤの、旧約聖書のイザヤの言葉に、恵みの時が来た、救いの日が与えられたという言葉があるのでありますけれども、そのことをパウロは持ってまいりました、引用しましてですね。今やイエス・キリストによって恵みの時は始まった、今こそ救いの日だ、そう神は言っておられる。イエス・キリストによって開始された恵みはイエス・キリストの再臨によって完成されていく、そういう時が来る。まさに今はそのような時なのだ。イエス・キリストによって始まった恵みがですね、ずっと今続いていて、そしてついにはイエス・キリストがこの再臨の時に、まあ世の終わりと言ってもいいかもしれない、その時が来る。その時まで、その時までですね、救いの出来事、救いの恵みはですね、この続いている。まあ言うならば、恵みの時、救いの時はこの無限にあるんじゃないんですよ。終わりの時が来る、その日まで。しかしその恵みが閉じられる時が来るんであるけれども、再臨されるまでの間はまさに救いの時、恵みの時だ。この時をですね、無駄にしてはならない。今与えられているこのキリストの恵みを無にしてはならない。今日も明日も私たちはこのイエス・キリストの恵みによって救われていくのだ、救いに預かっていくのだ。私たちが生きていこうとしているこの新しい2017年、まあ始まったばっかりでありますけれども、この新しい1年もですね、毎日毎日がイエス・キリストの恵みの時、イエス・キリストの救いの時なのだと聖書は語っているわけだ。私たちの人生の歩みは順調な時も逆風の吹いてくる時もある。しかしパウロは一日一日、自分が歩んでいく一日一日、どんな時でもイエス・キリストの救い、イエス・キリストの恵みに預かっていく時だ、そう信じて生きていたのであります。キリストの勝利に預かって一日一日を生きていった。ではイエス・キリストの救いに預かって生きていくということは一体どういうことなんだろうか。私たちは救いと言いますと、困難から逃れて助かったとか、今まで思い大変つらいことをやってたんだけれども、そこから救われてですね、ゆっくり休める時だと思うかもしれません。そういう面も確かに、休息という面が救いにはあると思います。しかしそれだけではないのであります、ね、パウロが示す救いは、むしろ苦しみの中でじっととどまりながら、その中にとどまりながら、その中で与えられるような救いを私たちに示しているのであります。私たちが生きている毎日の中でですね、もう喜びでですね、この嬉しくてたまらないといったような、もう何かですね、自分の欲しいものを買った日とかですね、 何かに合格した日とか、そういう日はあると思うんです。しかしそれは長くは続きませんね。むしろ私たちの日常というのはですね、その反対で、まさに苦しみの中にじっとですね耐えていなきゃなんないような、そういう日の方がですね365日のうち、まあ喜びでもう毎日楽しくてしょうがないといった日はですね少なくて、むしろですねそうでない日が私たちには多いのであります。経済的に苦しくなってきた、体力がなくなってきた、病気が思うように良くならない、そのような欠乏や行き詰まりを感じることの多い日々を私たちは送っているのであります。パウロも神に仕えるものとして大いなる忍耐を持って生きていると、そう書いています。このようなところに実は本当のですね信仰者の生き方や信仰者の本当の姿があるのであります。皆さん、あの信仰宗教っていうのをいろいろなね、新しいこっちの神様あっちの神様宣伝してると合うと思うんです。大体どういうふうにこう宣伝してるか、この神様信じればですね、もう今あなた病気があったとしてもね、もう明日にもすぐに治ってしまいますよ。大体これですよ。経済的に苦しんでる人はこの神様を信じればです、明日にでも大金持ちになりますような、そういう触れ込みですね。でほとんどこのまやかしだと思うんですね。例えば病気をですね信じても治りませんでした、いきますよね。それは信心が足りないからだ、それは献金が足りないからだ、もっとお金を積みなさい、もっとお金を捧げなさいみたいな、あるいはですねもっと難業苦行を積みなさい、そして一生懸命やる人もいるんですよね。中には信心が不足してるからだ、そういうところにしかし本当のですね救いや本当の信仰というものはあるんでしょうか。聖書はキリストはですね数々の奇跡を行いました。パウロはどうであったか、パウロはこの後の方の12章というところの方に進んでいって読んでみますと、あの有名な言葉が書いてある。どういうことか。私に一つの棘が与えられた。私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに対して十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです、とそう書いています。ここで示されていることはパウロの願い、病を癒してくださいという願いだったですよね、祈りだった。ところがそれは聞かれざる祈りだったんですね。聞かれなかったんですよ。その聞かれるざれざる祈りの中で示された、しかし恵みがあった。それは何か、キリストの力が宿るという恵みだったんですよ。キリストの十字架の力、キリストの復活の力、聖霊なる神の力が宿ることをパウロは発見した。自分にはこの恵みが与えられているのか、自分は病気のことだけ関心があった、しかしそれは聞かれざる祈りだった、しかしそのことを通して、いやもっ と大事な、もっと大きな恵み、キリストの十字架の力、キリストの復活の力、聖霊なるキリストの力が私に宿るようにと、神はパウロの病を癒さなかったのであります。病気になったらすぐに癒してほしい、これは我々の普通のですね、この願いですよね。経済不況にあったら商売が好転するように誰しも願うのであります。苦しみがあったら取り除いてほしいと思うのであります。願うのであります。試練の中ではすぐに解決してほしいという願いが私たちの祈りです。しかしここでパウロはそういうものとは異質の、人間の弱さに宿ってくださるキリストの恵みを体験していった。ああ、ここにキリストの恵みが宿ってくださるのか。私の病は生涯癒されなかった。しかしながら、この私の弱さの中にキリストの恵みが、十字架の恵みが、復活の恵みが、聖霊の恵みが与えてくださる、与えられているのだ。キリストが宿ってくださるのだ。そのことをパウロは経験したのであります。そのことを通してですね、キリストが、十字架のキリストが、よみがえりのキリストが私のうちに生きておられる。そういうことができたのであります。今日の4節のところに、苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓、まさにここに挙げられているようなですね、苦労話ばっかりじゃないですか、苦労の点だけじゃないですか、挙げられていること、その一つ一つに実は何々の中でとか何々においてという前置詞がついてるんですね。つまりこの一つ一つの欠乏の中にあって、行き詰まりの中で自分をですね、自分を神のしもべとして表しているという言葉が続いているわけであります。この最初のところに大いなる忍耐をもってと4節の2行目のところに書いています。苦難とか欠乏とは行い、行き詰まり云々というふうに書いていく一番最初のところに、大いなる忍耐をもって自分は生きていると書いてある。この大いなる忍耐という言葉がですね、実はこの後の人間、パウロが経験したいろんなこの苦しみやですね、困難というものを、まとめている言葉だと思います。大いなる忍耐をもって行き詰まりにも鞭打ちにも監禁にも暴動にも不眠にも飢餓にもと書いていくわけであります。バークレーという仲介者はですね、この大いなる忍耐というこの言葉についてこんな説明をしておりました。この言葉はクリスチャン生活の勝利を示す言葉である。どういう意味か、十字架のキリスト、キリストの勝利につながっていくような大いなる忍耐ということであります。苦難と行き詰まりの中で十字架のキリスト、復活のキリストの恵みにつながっていく、キリストの勝利につながっていく忍耐だから、それは大いなる忍耐なんだ。キリストの希望に向かっていく忍耐だから、それは大いなる忍耐なんだ。単なる小さな忍耐ではない、キリストの勝利に向かっていくような、そういう忍耐なんだ。だからパウロはローマ書の中でこういう言葉を書きますね。我々はよく知っている、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。十字架のキリスト、 復活のキリストにつながることは神の愛につながっていくことなんだ。パウロは行き詰まりや迫害の圧迫の中で十字架のキリストにつながり、そしてついには神の愛につながっていった。そういう大きなですね、大いなる忍耐の中でそういう希望に満たされていったということで、神の言葉と聖霊によって、その後に左右に持っている義の武器を取ることによって、うんぬんという言葉がその後の8節以下のところにどういう形でですね生きていったかということが書いてあります。神の言葉と聖霊によってパウルの人格が、信仰の人格が作り上げられていったんであります。その結果パウルの魂に神の愛が満たされる、そういう喜びが満ち溢れていった。我々もですね、このいろんな目の前にあるいろんな苦しみやと困難や、そういうもので我々ももう精一杯なことがあるんです。しかしながらパウロはですね、私たちは大いなる忍耐を持って歩んでいこうじゃないか、大いなる望みを持ってキリストという大きな勝利に結びついているんだということを信じて、今を忍耐を持って歩んでいこうではないかと言ってる。ジョン・バイアンという17世紀のイギリスのこの素晴らしいこの信仰者がいました。当時は自由に説教したことで獄に入れられるような、まあ、そういう時代だった。その牢獄に彼も入れられてですね、その中でただ聖書を読み、あの有名なその神の国に向かうキリストさんのですね、そういう戦いを書いたあの天の歴帝という本を牢獄で書いた。それはまさにこの地上における信仰者が経験していくさまざまなこの経験を書いた。でいくつもの話が書いてあるんですけど、その中にですね、この困難の山、ですね、困難の山に差し掛かるというそういう場面があるんですね。でクリスチャンの人とですね、もう2人の人がそれに登場してくるんですけども、まあ、難儀の丘というふうに訳されておりますけども、でそこに困難の山に差し掛かった時に道は3つあった。どういう道かっていうと、クリスチャンでない2人の人はその難儀の丘がですね、高くて険しい、大変だということを見てですね、その一本の道は危険だというふうに書いてあるんですけれども、そういう高いところは進まないで平坦な、危険と書いてあるんだけどその平坦な道を歩んでいく。でそれはついには大きな森に入、その人は大きな森に入ってしまい出られなくなってしまった。2番目の人もですね、破滅の道というそういうことが書いてあるのにも平坦だからつってそっちの方に行った。その人も倒れてそこ二度と起き上がることができなかった。昔旧約聖書にアブラハムという人物が登場します。アブラハムの甥にロトという人物がいました。そしてアブラハムとロトは一緒に最初この生活してるわけですけれども、それぞれ財産が増えたのでお互いにこの別々に生活しようということになった。そしてアブラハムはこう提案するんですね。おいのロト、お前が右に行くならば私は左に行く、お前が左に行くというならば私は右に行くからってこう別れることになるんです。その時ロトはどういうふうに選択をしたか、聖書はこう書いてる。ロトが目を上げて眺めてみると、ヨルダンの低地一帯は主がソドムとゴモラを滅ばされる前であったので、ゾワルまでそののように潤っていた。ロトはこの低地を選んだんです。目に見えているところに反映しているような低い低地のところをロトは選んだ。アブラハムは神の言葉を信じて 別な道を行ったわけです。目先のことだけにとらわれて決断していくものの最後が暗示されています。目先のことだけを見て判断するな。この困難は大いなる希望や大いなる勝利に結びついているんだということを思って決断せよ、判断せよと聖書は言っているのであります。ソドムとゴモラの町はついに不道徳のゆえに神から天から硫黄が降ってきて滅ぼされてしまったのであります。バニヤンの話に戻りますけれども、クリスチャンの行くべき道は困難と呼ばれている狭い、まっすぐに登っていくような狭い道だった。しかし彼はそれが命のに通じる道であるということを知っていたというんです。クリスチャンは命の水を飲み、元気をつけ、歌を歌いながらその道を歩んでいった。しかしその最後は、その道の歩んでいくその最後は、両手両膝をついて這いながら登っていくのを見た。最後はもうね、つくばってですね、両手両足を膝をついて登っていくような状態だった。しかしこれは礼拝の姿を表してますよ。キリストはこう言われましたね。マタイ福音書の中でですね、こう言われました。狭い道から入れ、滅びに至る道は広く、多くの人がこれ行こうとしている。狭い道から入れ、しかしこれが命に至る道だ、そうキリストは言われました。滅びに通じる門は広く、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も狭、細いことか。それを見出す者は少ない。マタイ伝7章13、14。我々が行こうとしている道はどっちなんだろうか。本当に神の前にですね、へり下って、最後はこの人もですね、両手両膝をつきながら命の道を歩んでいったと書いてます。礼拝っていうのはそういうもんですよね。神の前に両手両膝をつく、本当に神に服従して、しかしながら私たちはこの命の道を歩んでいくんだということであります、ね、まさにこの私たちに与えられているこの人生、さまざまな肉体的な苦しみ、苦難、行き詰まり、鞭打ち、さまざまなですね、事柄をパウロは挙げております。また私たちはこれらすべてを自分自身が経験するわけではありませんけれども、いくつかは私たちも知っていると思います。しかしこれらの困難の中で、そういう悲しみを経験する中で、しかしなお私たちには常に喜ぶことのできる、死にかかっているようであるが生かされており、罰せられているようであるが殺されていない自分を私どもは見出すことができる。なぜならこの命の道にこそキリストの勝利、キリストにある希望、キリストにある勇気につながる道を歩んでいるからであります。先ほど読んだ詩篇118編にこういう言葉がありました。激しく責められて倒されそうになった私を主は助けてくださった。主は私の砦、私の歌、主は私の救いとなってくださった。そのような神の救いを喜び歌う声が主に従う人の天幕に響く。これが我々の礼拝じゃないですか。皆さんも今人生でいろんな問題を抱えてですね、苦労しているかもしれません。しかし我々はもっと大きなですね、喜びにつながる命の道を歩んでいるんだということに対する確信を持って、悲しみの中で常に喜ぶことのできる恵みが ここに与えられているということを本当に信じて、救いの喜びを歌う声が主に従う人の天幕に響く、これが我々の賛美ですよ。これが我々の礼拝でありますよ。そのようにして私たち一人一人の魂に常に十字架のイエス・キリストが生きて働いてくださる、共に労苦を担ってくださる、その勝利の主において希望を失うことがなかった、まさにそういうキリストが私のうちに生きている、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きているのだとパウロは言ったのであります。私たちの人生の歩みにおいては必ず苦難や行き詰まりの日々があります。そのような時、私たちは人を欺いているように見えます。死にかかっているように見えます。罰せられているように、神に罰せられているように見えます。無一物のように見えます。しかしクリスチャンは決してそうではありません。イエス・キリストに結ばれる礼拝に生きる私たちに失望はないのであります。御言葉により毎週神の恵みを知らされる、イエス・キリストを知ることができる、このイエス・キリストの恵みを無駄にしないで生きていきたいと思うのであります。今日こそ救いの日です。今日は恵みの日です。この恵みによって今週もまた生かされていきたいと思うのであります。お祈りします。父なる神様、新しい1週間が与えられました。私たち一人一人それぞれこの世での果たすべき大きな責任、役割、あなたからの課題を与えられています。どうかこの世の力に屈することなく、主イエスキリストによって告げられ、語られ、約束されていますこの大きな希望の道を、勝利の道を今週もまた歩み続けることができますように、一人一人に豊かな聖霊の導きを与えてください。この祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。